はい、7月11日、モテモテラジ袋後半戦、行ってみましょう。
行ってみましょう。乾杯。今回はですね、西と沖縄に分かれての対抗戦となっております。
でやね。西と
西沖戦ですね。それですね、あれですね、新しい豚尾さん DJ。
はい。
対するはスーパー竜ですね。
スーパー竜。それ。まあいいや。
スーパーサガットでしたね。
スーパーサガット。びっくりしたわ。
びっくりしたわ、俺も。でも、スーパーサガット相手によく戦えてるじゃんと思ったよ、俺。
いや、まあ、
結構。
まあ、向こうもあんまりスーパーサガットを別にやり込んでるわけではなくて。
やり込んでるとかじゃないからね、
使ってみただけみたいな感じ。
喧嘩に金属バット使ってみたけど、いまいち振りにくいって言って相手にゴーンって当ててるようなもんだから、結局。
いや、長谷川さんに励みクリア朝日いただきましたからね。
はい、なったって。僕も豚尾さんに励みクリア朝日いただいたんで今飲んでますね。
長谷川さんがクリア励みをなんかいただいて本当にありがたいやらなんやらです。もう励みですよね、こういうのは。
なんか励みシステムって言ったじゃないですか、僕が。
もはいみたいな。
あ、なんつうか。なんかバリューとかが。
はい。
できる前に、もう僕らも励みシステムを導入してたんです。
バリューやばいね、あれ。ほんま。まあ、それは。
励みになり、なるんですよ。
まあ、それはいいんですけど、ハクソーリッジ。映画、久々の映画を、
はい。
劇場で、
うん。
劇場に見に行きまして、その、ハクソーリッジって、ちょっと追ってなってましたやん。
うん。
この時期に僕らの機運が高まってる時に、
うん、
沖縄戦の映画っていう、
まあ共謀罪が今もう執行されてるので、
はい、
まあ、モテラジも今週が最後かもしれないですね。
でもなんかその最後にふさわしいじゃないですか、沖縄戦の映画って。
はい。
でまあてっちゃぎも見ます言ってましたし、
うん、
僕もこれ、こいつさみなぁと思って、レイトショーってやつで、見てきたんですけど、てっちゃん、ハクソーリッジ、結局見たって言ったら、いや、見てませんって。
うん。
うん。だから僕の方が先に見てたんですよね。
はい。
で、見た結果、なんでこれバカ映画って教えてくれなかったのって。
え？
言う。
バカ映画？
いや、おごそかな気持ちで行ったんさ。
ああ、しくしくったる気持ちで。
だってこう、機運が高まってません。沖縄戦とかを振り返っていこうみたいな。
うん。
ね、てっちゃんさんもその、いろいろこの考えるてっちゃんになってませんか。
うん。
その沖縄というものを考えようっていう。
最近は死ぬほど考えてますからね。
で、その、ハクソーリッジっていうのが、公開されるってことは、これはなんかもう、これはなんかもう全人類というか、まあそういうことに最近興味があるのかねみたいな人は、絶対見に行くみたいなネタじゃないですか。見に行きそうよ。
なんかね、そういう流れだったよね。
うん。うん、もうこれ、もうこれ。
行きつつある感じです
よ。これもうみんな見に行くんじゃないのみたいな。
うん、しかもメル・ギブソン監督だしね。その時点で。
その時点で何かを考えるべきやったと。
え？
いや、その時点で何か考えるべきやったのかなって。
インターステラーの監督だったら？
やったりとか、何です？例えば、ジェームス・キャメロンとかやったら。
超大作。
超大作でもあるでしょうし、
スピルバーグとか。
スピルバーグでもいいでしょう。うん。
リドリー・スコット。
リドリー・スコットでもええんちゃいます？
メル・ギブソン。
僕は考えるべきやったなって。
なんで？
ここに メッセージをツイッターの方でいただいておりまして、猫神報告会さんですね。はい。猫神報告会さんも沖縄の方なんで、
はい。
あの、機運が高まってたんでしょうね。
うん。
清水記者のイベントにも協力していただいたぐらいの方ですから、もう機運っていうのは高まりまくるじゃないですか。
はい。
普通考えて。白装リッジを見た感想って、長くなってしまったのに DM させていただきましたって。ブタオさんが見る前のネタバレになってしまったらすみませんって書いてあったので、僕もこんなんも全部見ずに行ったんですよ。
はい。
で、見てからこれ読んだっていうことを考えてください。沖縄戦のシーンでは基本的に米兵と日本兵しか出てこず、民間人がいるという気配なし。また、私は亡き母から梅雨の時期に死体がそこら中にある中を糸満方面に旧部隊、第32軍司令、第32軍令部と一緒に移動した話を聞いてますが、当時16歳で警察に炊事係として勤務。戦前は警察と軍隊は一心同体だったため、そのように慣れ行きになったとのこと。この映画では雨は全然降らないです。その点ではスピルバーグ&トム・ハンクス制作のミニテレビシリーズ、ザ・パシフィックの第9話、沖縄の方がリアルかも。気が重くて岡本喜八監督の沖縄決戦は未見なのでわからないですが、比べるためにも見るべきかもしれません。豚尾さんがもしご覧になっていたら、比較した感想もぜひ聞きたいです。主役の良心的兵役拒否者、ドフ氏の信仰心を前面に出すため、そのあたりのリアリズムは捨ててる感じです。その意味ではアポカリプトを取ったメル・ギブソン監督らしいカトリック原理主義者としてのイデオロギーがあり、戦争アクション映画としてスッキリと見せたい気持ちもあるのではと思いました。ただこれまで連合軍側には良心的兵役拒否者にも寛容に受け入れていたという神話があったように思うのですが、皆でいじめて退役させようとする描写があったり、フルメタルジャケットほどではありませんが、綺麗事だけ書いてない感じがしました。またイラク戦争以来戦争し続けている現代の米国人に戦わない勇気を考えさせようとしている面もありそうで、そこがアカデミー賞ノミネートのゆえんかなと思いました。浦添市前田のいわゆる白装リッジ周辺を通ると、母は必ずここは激戦地だったという話をしていたなぁと思い出しましたし、これからも通るとき私も思いを馳せてしまうだろうなぁと思いました、という。
なるほど。
別にね、これネタバレとかではないけど、まあ、これ見たらその微妙な感じは、まあ僕見た後やから、余計に、ああって。だからこのドス氏っていうのが、あの、経験なクリスチャンなわけですよ。
うん。主人公が。
はい。主人公クリスチャンで、その、親父がね、
うん、
親父が飲んだくれで DV なんですよ。
おぉ。
この兄弟とか家族とかもすぐその手を挙げるみたいなんで、ドス氏。
ディオの親父みたいな。
そうそうそうそう、そう。でも、お父さんもあの、戦争に行く前は、ナイスガイだったのよって。
誰？
おかんおかん。
誰飲まねえ今の
は。いや、だから戦争に行く前のお父さんを見せてあげたかったわよって、
うん、
そのドス氏に、あの、お母さんとかは言うぐらいかばってたんですよ。
うん、
だ戦争が全てを変えてしまったっていう。
あ、
まあ、今で言うとこの PTSD 的なやつ。
うん。
その第一次世界大戦に参戦したんですよ、親父は。
ほう。
で、それで帰ってきたのなくれになっちゃってたんですよ、DV の。
その、ね、
いろんな苦しみに悩まされる人になってしまったんですよ。うん、で、家族にも暴力振るいし、すぐなんか拳銃振り回したりとかすごいんですよ。で、そういうトラウマがあるから、うん、そのドス氏はなんか暴力が嫌いな人になってしまうんですけども、
うん、
で、あの彼女とかできて、そのね、あの結婚したいなとかって思い始めるんですよ、大人になって、
う
ん、
でも暴力振るっていう自分に気がついてしまったみたいな。
いや、振るわない。
あ、振るわない。
振るわないんですけど、映画館で彼女と一緒に見たその戦争映画とか見て、あのなんか、
うん、
みんなこう志願しとんなみたいな、
うん、
こう祖国を守ろう的な。で、弟はついに志願しちゃうんですよ。
うん。
で、父親が、そんなに死にたいかって。
そんなに？
いや、俺が若い時に同じように思って、なんか行って、その結果、友達はみんな死んだんだって。
うん。
だからお前は戦争のことなんか何も分かっちゃいないって。言って、もう、お前なんか子供じゃないって、出て行けって。言うぐらい親父はこう、心を痛めてたわけですよ。
うん。
でも、その、ドス氏も、志願しちゃうんですよ。
なぜ？
弟に続いて。いや、なんかみんなが志願してるのに、僕だけこう。
ああ、そういうのありますよね。
うん。僕も
特にアメリカならありそう。
そう、国のために、頑張りたいんだって。
お前ゲイかって。
そう。でもお前暴力とかそういうの嫌いじゃないかって。
うん。
だから、人は殺さないって。
うん。
救うことで、協力できるんじゃないかって。
キャプテンアメリカにぶん殴られますね、それ。
衛生兵になりたいみたいなこと言い出すんですよ。
うん。
で、実際、キャンプが始まります。ブートキャンプが。
うん。ブートキャンプ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。で、ブートキャンプが始まって、ドス氏はいろんな訓練をこなしていくんですけども、なかなか優秀なんですよ。
うん。
で、そんな中、いよいよ射撃訓練ってなったら、ライフルは持ちませんって。
うん。
もう徹底的に拒否するのね。
うん。
他の訓練は全部やるけど、ライフル、人を殺す武器は持ちませんって。
うん。
もう宗教上の理由でもう人は殺さないって決めてるから、
うん。
だからもう、とにかく衛生兵に専念したいので、ライフルは持ちませんって言うんですけど、そこから軍の上層部とかはもう非常にそんなやつを軍隊に入れれるかーってなっていじめとかが始まるんですよ、壮絶な。
うん。
それでも屈しないっていう。
なんてタフなハートを持ってるやつなんだ。
そう、周りにもなんかそいつがいるせいで、おかま野郎の部隊みたいなこと言われたので、恨まれて、その同僚というか同じ部隊のやつらにも、ボッコボコにフルメタルジャケットみたいに寝てる間に、石鹸とかどつかれんねんけど、
うん、
転んだだけです、みたいなこと言うんですよ。
マジかよ。
はい。で、まあいろいろあって、ここでちょっとなんか、面白いことなんかもあって、ついに認めさせちゃうとこまで行くっていう。
お前はもう持たんでいいって。
いや、もういいわって負けたっていう。
うん、
まあそこにはいろんなことがあって、鶴の一声みたいなのもあるんですけども、
うん。
まあとにかく、紆余曲折あって認めさすとこまで行くんですよ。だからもう自分からは逃げれなかった。牢屋に入れるぞって言われても、行くって。
うん。
だから撃てない奴は来なくていいって言ってるでしょって。いや、行くって、愛国者だからって。戦争に協力するんだって。いや、だから殺せない奴は無理だからって。行くって。
なんちゅうやつや。
うん。っていうのところ、その不屈の闘志みたいなところまでが、なんていうか、まあメインっちゃメインですよね、この映画。
なるほど。
で、その舞台は、もう日米戦も佳境に入ってまして、
うん。
沖縄戦になるんですよ。
はい。
で、ハクソーリッジとは何ぞやって。
うん。
うん。その沖縄戦の中でも最大の激戦となったカカズの戦いというのがありまして、
はい、
これは宜野湾とかその辺で起きた衝突ですね。
うん。
うん。で、その中の、一番困難やった陣地が白草リッジっていう丘がありまして、
はい、
ノコギリ丘という、
うん。
うん。言われ、そこで、もう、そこを、で、アメリカ軍が突破するのに非常に多大な犠牲を払ったという、それが映画のタイトルになってるんですけど、うん、もうほんまね、 だからメル・ギブソンは別に沖縄戦を描きたかったわけじゃない。
マジ？
いや、本当に。沖縄戦は正直どうでもいいんですよ。
うん。
そのキリスト教徒の敬虔なクリスチャンであったドス氏が、
うん。
良心的兵役拒否って言って、人を殺すんじゃなくて、衛生兵でも戦争に協力できるはずだって言って、
うん。
良心的兵役拒否者として、初のメダルオブオナーをもらうわけですよ。
メダルオブなんとかっていうのはなんか勲章的なやつ？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。もうゲームのタイトルにもなった。
あ、なんか聞いたことあるわ。
そう。
何よくやったでしょみたいな感じ？
よくやったでしょコールオブデューティーの元になったゲームですよ。メダルオブオナーって。
じゃあ、いっぱい殺したでしょみたいな。
そうそうそうそう。まあまあまあ、言ったら。
頑張ったでしょみたいな感じか。
そうそうそう。いや、最高の兵士に送られる。
あ、最高の兵士に送られるの？
うん。
殺人マシーンに送られるってこと？
名誉勲章ですやん。そういう。
ああ、よく、ジャージャーいっぱいつけて、これは、なんとかの戦いで、みたいな。
まあ言ったら、ドイツ軍で言ったら、クロスオブアイアンですよ。
何それ？
鉄十字章。
ああ、聞いたことある。
まあだから、それ持ってたらもう、兵士として一流だねっていう。
あ、もう、戦後もずっと飲み屋で呼ばれる感じ。
そうそうそうそうそうそうそう。まあ、お釜野郎と呼ばれない。ですね。うん、っていうか、オカマラ野郎と呼べる立場ですよね。
うん。
もう言うたら。うん、メダルオブオーナーを、まさか、全然その人殺しをせずに助けまくったことによって、認められるとはっていう。
とはって。
快挙を達成した方なんですよ。
うん。
それを、こう、描きたかったんやろねっていう。まあだから、
じゃあ沖縄戦関係なかったのね。
沖縄戦はたまたまその舞台が沖縄戦やっただけやから、
うん。
まあその活躍さえ描けれたら何でも終わったんですよ。メルギブさん的には、メルギブ的には。
メルギブ
だから沖縄に対する思い入れゼロ！
ひどくないか。
いや、本当に。
その言い方。
その沖縄戦のその白装リッジ、の戦いがどんな風に描かれるかって言ったら、
うん、
断崖絶壁のところに縄ロープがかけてあるんですよ。
縄ロープ、
網みたいなやつ、
うん、
すんごいこうすんごいでかくて長い網ロープがかけてあって、
うん、
舞台が全員その網ロープをよじ登っていくんですよ。
そんな作戦ありなのか。
50メートルぐらい、
うん、
ほんと垂直の壁なんですよ。
うん。
で、みんなが上に登るじゃないですか。
はい。
そしたら、目の前に日本軍がいるんですよ。
で、撃たれるみたいな。
ほんで、両軍、あれですよ、うわーって言いながら、
うん。
もう入り乱れて戦う。まあ、最初に艦砲射撃。
バカ戦争映画、それ。
だから最初に艦砲射撃って言って、ね、言って、
うん。
鉄の暴風、
うん、
ですよ。CG で描いた戦艦がね、ものすごい火を吹くんですよ。ドンドンドンドンって、うん、そしたらその断崖絶壁の上の平らなところに着弾して、
うん、
ものすごい爆発するんですよ。上がもうドカンドカンドカンドカンって、うん、まあ、こんだけやったらもう誰もいないだろうと、
うん、
思うじゃないですか。スターシップトゥルーパーズ並みですよ。
もう超空爆やったわけね。
うん。そしたらなんか誰がかけたかわからんけど、さっき言ったみたいに、
うん、
断崖絶壁の上からその、むちゃくちゃでかい網ロープがかけてあるんですよ。
うん。
それをみんながでよじ登りますと。ああ、もう上でみんな、ジャップは死んでんだろうなって。
うん。
よじ登ったら、まあ、ジャップの死体はそこら中にあるっちゃあるんですけど、
うん。
いるーって横一列に並んでいるぐらいの。
マジか。
で、こっちも横一列にみんな、あーって高かったなーって登るじゃないですか。
うん。
じゃあもうそっから あれさ、ラウンドワン、ファイトみたいな。
ファイトが始まるの？
そう、うわーはーはーって言って、ドドドドドドドって、バカンバカンバカンってやって、あの、火炎放射器持ってるやつは火炎放射器持ってるやつで、うん、あの、自由闊達にその辺のやつ焼くし、
うん。
で、迫撃砲とか手榴弾とか飛びまくって、うん、もう、足がちぎれたり腕がちぎれたりとかするわけですよ。
うん。
むっちゃ、なんか、むやみにあの、むやみにあの、人がの手足がちぎれたりとか、あの、首吹っ飛んだりとかするんですよ。なんでか言ったら、そのドス氏がやっぱり助けなあかんから、いっぱいあの、怪我人出さんとダメですからね。
あ、確かに。映画的にね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。で、うわーって言ってぶつかり合った結果、ちょっとこれ、なんか知らんけど、アメリカ軍正面からぶつかり合った結果、日本軍がものすごい勢いで突撃してきたから、
うん、
もう言ったらあの、すっごい入り乱れて、あの、戦国の合戦ぐらい入り乱れて戦ったのに、アメリカ軍なんかあの、最後押し負けるんですよ。どういうわけか。
ほう。
で、撤退って。で、みんなまたあの、網ロープをこう、みんなで順番に降りて。
みんなで。順番に降りて。みんなで下りながら。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そう、そう。
日本軍強かった。
日本軍はなんか、日本軍は突撃したらなんか、最初は割とあの、統治家とかって、まあ、申し訳程度ですけど、土の積んであって、まあ3メートルぐらいの位置で打ち合ってたんですよ。
3メートルぐらいやばないその戦争、もう。
最初は入り乱れて、なんかすっげえ戦ってたんですけど、次第になんか、まあある程度日本軍も陣地というか、あの、陣地っつっても統治下1個と、
うん、
土の積んだなんか長い陣地があっただけで、なんかそこでバーってやってて、まあ1人が、もう映画いつものやつですよ。統治下あったらほら、お調子者というか勇者的なやつがあの、俺が行きますってやるじゃないですか。
やる。
で、あの、下の方に近寄ってったら最初のやつやられるんですよ。
うん。
じゃあワイガーって言って行くんですよ。
うん。
で、行ったらまあ、いつものようにあの、統治家の下からね、爆弾掘り込むじゃないですか。
うん。
そしたらバーンって吹っ飛んで、
うん。
やったーって、ざまあ見ろって言って皆殺しだって言ってたら、なんか穴の中からもっと日本軍があの、スターシップトゥルーパーズみたいに現れて。
もっといたみたいな。
そう、もっと出てきたって。で、わーって逃げ、あの、アメリカ軍が押し返されて、
うん、
その網ロープ伝って下に逃げちゃうんですよ。
うん。
そしたら日本軍があの、上でなんか、ドワーハハみたいな。ざまあ見ろみたいな。うん。
メリケンメンみたいな。
そうそうそうそうそうそう。もう上で笑ってる間にその網ロープ切れようって思ったんですけど。
いや、そんなんしたら卑怯じゃないですか。
いや、まあ、その網ロープはなんかそのままなんですよ。
うん。
で、あの、みんなあの、撤退したかって言ったら、そのドス氏がいないんですよ。
うん。
いませんって。え？って。で、でもあの、撤退した時に、味方はまたあの、戦艦、CG の戦艦にあの、支援を要請して、
うん、
上のあの、その高台のところを全部吹っ飛ばしてくれと。
うん。
もう全員撤退したからって。あれ、ドス氏がいませんって。
え？
あいつ、まさかあのバカ残ってんのかって。
うん。
でも CG の艦砲射撃であの、全部また吹っ飛ぶじゃないですか。もう絶望かと思われたんですけども、はい、信じられないことが起こるんですよ。う
ん、何ですか？
その網ロープの上から、
うん。
一人また一人と、ロープに吊るされたあの、手足ちぎれた兵士が降ろされていくんですよ。
ええ
って、誰が一体こんなことをって、まさかあいつがって、あの上で実はその、艦砲射撃、みんながアメリカ軍が撤退した後、生き残ってる兵士を探して、
うん。
ドス氏があっちこっち訪ね歩いては、
うん。
一人一人あの上からロープに吊るして、あの手で降ろしてたんですよ。
すごくない？
そう。で、最後には自分をいじめてた軍曹まで助け出して、
うん。
ロープで、ほーって。で、最後は自分があのダイハードみたいに紐でくるまって、 どりゃーって逃げて、
うん。
なんか50人ぐらい救いました、みたいな。
すごいじゃん。
うん。で、次の日、第2回の攻撃をしますって。
うん。
で、その、正体が組まれるわけですよ。
はい。
その時に、そのね、あの、司令官というか隊長というか小隊長が、
うん。
あの、俺たちにはドスが必要ですって。
うん。
あいつがいないと戦えませんみたいなこと言い出すんですよ。
惚れたな。
第2回の攻撃が始まりまして、
うん。
隊員たちももう全員もう、ドス氏を認めざるを得ないとこまで来てて、頼んだぞ、みたいな、
うん。もうみんな、もう夢中なのね。
そうそうそうそう。そうで、上登るじゃないですか。
うん。
で、あんだけもう一回艦砲射撃したのに、
うん。
やっぱり日本軍は待ち構えてるんですよ。
まだいると。
で、そっからあの、第二試合が開始されるんですよ。
うん。
もうフットボールですよね、もう完全に。
あ、もう、サッカー感覚で戦争やってもらったら困るんですよって。
だからその高台の上に行ったらコートがあるんですよ。
うん。
どういうことか。もうそこでまたあの、両軍ホイッスルが鳴って、一斉に戦いが始まるんですよ。
はい。
入り乱れて。で、やっぱり火炎放射器持ってるやつって、あの、火炎放射器持ってるやつはもう勢いよく人をあの、燃やしていくんですけども。
うん。
最後はほら、お約束として、
うん。
火炎放射器に弾当てられて爆発しないといけないじゃないですか。
まあ、お約束がありますよね、そういう。
ルールがあるじゃないですかっていうのがあるじゃないですか。で、やっぱり火炎放射器のやつは、やっぱり最後はね、日本軍に狙われて、大爆死したりとかするんですけども、
うん、
まあ、そういうお約束も経て、最後は、日本軍が、あの、ふんどし一丁になって降参するっていう。
マジ？
はい。
日本軍負けんの？
いや、まあ、史実通り。
そこはちょっと映画っぽくて。おらーって、ヤマト魂って。
千人切れって。
いや、ぬちぐすいやさーって。
いや、もう全員、あの、ふんどし一丁になって、
うん。
白旗上げて、降参って言ってたら、
うん。
実はその降参も嘘で、
うん。
手榴弾とかを掘り投げ始めて、
やっぱり。こいつら殺すしかないなって。
そうそうそう。で、最後、牛島中将的なやつと思われるハゲのおっさんが、
うん、
どっかの洞窟で切腹して、
うん、
腹切りをしまして、
うん、
なんだかんだ言って、そしてボス氏はあの英雄になったっていう。で、最後はあの本人映像が出てきたりとかして、あのスタッフロールですね。あ、ネタバレしたか。
ネタバレしたな、すべて。
ネタバレか、これ。まあ、どうでもいいじゃないですか、ネタバレとか。
え？
史実やし、もう。まあ。
史実の映画ネタバレされたらね、こっちもやってられないんですよ、本当に。
最後にあの、ドス氏に救われたあの、戦友とか、
うん、
本人とかが出てきて、なんかいろいろコメント残し、その本人映像っていう。まあ、本人自体は、結構前に、10年以上前に死んでるんですよ。
ほう。
うん。死んではいるんですけども、まあ、生前のそのドキュメンタリーのフィルムから、こう、抜粋した、いろんなコメントとかが、スタッフロールとともに流れて、
うん。
あの、映画は終わっていきますね。だから、猫髪方向会さんが沖縄館よりなんかその映画としてのアクション性を重視したのかなっていう気持ちは確かに。まあ、なんて言うんですかね。あの手足もげたりやとか頭が潰れるとかあの胴体がなんかちょん切れるとか以外の面では、
うん、
なんかリアルな戦争は何一つ描いてないとさえ言えるでしょうね。
そこまで？
うん、なんか興味もないんやろうし。
興味もないまで言う。
うんうん、うん。
史実なのに。ねえ、史実なのに。
興味ないわ、これ。うん。
え、もう見ないでいいよ、俺。
や、なんかそう、信念を貫いたっていう偉人伝としては面白いかもしれへんけど、
うん、
まあ面白いですよ。そんな人がいたのかっていうびっくりがありますので。ただ、その、出汁に使われた沖縄戦っていうのを期待していくと、本当になんか舐めとんな、みたいな。
なるほどね。
何一つその沖縄での真実っていうのは、その人の活躍を除けば全然描こうとしてない。その人の活躍もあんな風な活躍じゃないと思うんですよ。
うん。
ダイハードみたいに断崖絶壁から人を吊るしてどんどんどんどん下ろしてったみたいな。で、最後自分飛び降りるみたいな話のわけないやんっていうのは、その、知らなくてもないやんって。
うん。
確かに断崖絶壁をこう、登らなあかんっていう局面もあったらしいんですけど。
はい。
でも、いくらなんでもあんな映画みたいなあんなんじゃないっていうのは、もう常識で考えれば。
わかる？
うん、うん、うん。わかるし、その沖縄戦のその模様っていうのっていうのを、こっちとらもやっぱり、あの、シュガーローフの戦いとか、
うん。
その戦記物とか、もう一応当たってるんですよ、そのアメリカ軍視点のやつとかでも。
はいはいはい。
そうしたら全然違いますし、その描かれ方なんかも。
うん。
そういうんじゃないやろ、なんかいくらなんでも。あの、フットボールの試合みたいな戦争だったなんて誰も証言してませんし。
やってやり返すみたいな。で、後半戦って。
そう。その、お互い3メートルぐらいっていうか、もう最後も本当にね、あの、銃剣突撃なんですよ。
うん。
もう掴み合いみたいな。そら、シチュエーションシチュエーションでタコツボに飛び込んできた兵士とこう掴み合いになったとかって、あるとは思うけど、
うん。
そうじゃなくて、その白装リッジにしても、そういう、丘とかを攻略するときに何が、やっぱり、大変やったかって言ったら、地下の洞窟陣地みたいなの作ってて、
うん、
そこにこもってる日本軍と、そのアメリカ軍の、なんていうか激突で、そこの苦労話みたいなのがものすごく多いのに、
うん、
なんかもう全員、いるし、みたいな。
なるほど。
で、一応出てくるんですよ、洞窟陣地みたいなのも。
はい。
なんかね、主人公がね、なんか何を勘違いしたか洞窟陣地の中に一人で入っていってしまうみたいな、本当にスターシップトゥルーパーズみたいな話が、あの、シーンがあって。
アホ映画なの？
それでなんかあの、沖縄戦描いたって言われても、
その何度もやってられないんですよ。
やってられないし、その沖縄戦で最もアメリカ兵がなぜ苦しめられたかっていうと、反射面陣地っていうのが繰り返し出てくるんですよ。
反射面陣地とは、なんかキャプツバに出てくる反動伸縮陣縮法みたいなやつ、ね、反対側に蹴って足を持ってバーンって蹴るやつあったさ。
はい。
あんな感じ。
あの。丘とかがあるじゃないですか。
うん。
丘の斜面に、あの、陣地を作って登ってくるやつを撃つとか、あの、丘の上の辺から下を狙い撃つとかっていうのは、まあ、ありがちじゃないですか。
うんうんうん。
そやから、そっち側っていうのは、その戦艦だの、航空機なので、もう爆撃加えたりとか、もうやっぱり徹底的に攻撃加えてから安全にして登ろうとするじゃないですか。
はいはいはい。
日本軍がこの沖縄戦の陣地でやっぱり巧妙やったのは、
うん、
登ってくるかと反対側に陣地作ったんですよ。
ああ、うん、なるほど。日本軍頭いいじゃん。
まあその、まあ、
それは死にたくないからね、戦争でね。
うん。あの、硫黄島とか、そういう数々のあの、
反省を生かした。
反省をかろうじてっていうか、もうその、島に上陸してくるものを迎え撃つっていうのももう何度目かですから、さすがに改良を加えたんでしょうね。
うんうんうん。
あんまりこの全滅が多すぎて、あんまりその戦場のフィードバックができなかった日本軍といえども、
うん、
沖縄できたらさすがにやっぱり進化するんですよ。
ほう。
だから反対側に陣地作って、もうなんもないじゃんって。
うん。
こう次の山に行こうとしたら後ろから撃たれるっていう。
ああ、だから 最大の激戦区になったのね、沖縄戦は。
そう。だから罠っぽいんですよ。こう、行ったら見えないとこから撃たれるってことやから。
うん。
それって攻撃しにくいじゃないですか、反対側にあるのって。
うんうんうん。
完全にあの相手を消耗させるための配置なんですよ。
うん。
うん。まあもちろんこの映画には一切出てこないですけどね。
え？
もうとにかくあの穴にこもってこもって、めったにこの顔出さずに殺すっていう。まあそういう戦いは、まあ、全然描かれないですし、もちろんその沖縄の住民なんて全然出てこなくて、民家が一軒出てきたかな。
民家町みたいなところ
なんかあれですね、木の民家が一軒だけ出てきましたね。
悲しくなってきたわ、もう。あと沖縄戦関係ないじゃん。
そうだから言ってるんです、関係ない。あとそういう戦記物でやたら出てくる、アムトラックっていう。
アムトラック、
うん。水陸両用車。
うん。
キャタピラのついた水陸両用車があるんですけども、米軍の、うん。で、それが、とにかく負傷者が出たら、アムトラックが乗りつけてきて、それに乗せて負傷者を、後ろに、兵員輸送車なんで、
うん。
運んでって、アムトラックに乗ったらもう帰れるぞ、みたいな。
うん、うん。
もう、アメリカに帰、もうお役ごめんだね、とか、そのアムトラックにいかに負傷者を乗せるのに苦労したか、とかっていう攻防がたびたびあるけど、まあ、この映画ね、一切出てこないですしね、そういったものも。
一体何向け映画これ話聞く限りは。
いや、だからもうあくまでその、クリスチャンのドス氏の伝記なんですよ。
うん。そういう兵士がいましたよっていうこと、うん、
それを称えようみたいな。愛国者。
まあ、それは素晴らしいですね、う
ん。それ自体はまあいいけど、でもなんか、映画を、ね、映画を見てる限りは、その反戦っていうか、なんか、すごく、あれやんって、戦争に積極的な方だったのみたいな。
大国主義の塊ですからね。
そうそう。もう、それで、アメリカ映画としてはそれで正解なんかもしれんけど、
うん。
なんかその戦争っていうのは良くないみたいなところに一石投じようみたいな気概は全くなくて、
うん。
どっちかというと前半のその親父がなんか戦争でそうやって浮かれんのはよせとかって言ってた方がまたグッとくるものがあった気がする。その酔っ払いの親父の方がグッと
してた。追加クリアさ
せ。そう、
いやいや、大体酔っ払った親父の言うことは正しいんですよ、はい、
でもすぐ暴力振るけどね。
うん、やっぱりね、すぐ暴力が振るって、これなんか困るんですよ、こっちも。
とか、なんか、衛星兵の物語として描くとしても、そのドラマもなんか、ね、衛星兵の描き方も果たして、なんかこう、正確性があるのかとか、その誠意を持って描いてるのかっていうのも、甚だ疑問なところもあって、
うん、
そのドス氏はもう右へ左へあっちこっち怪我人探していくんですけども、
うん、
まあ、やることと言ったらモルフィネ打ちまくって縄つけて下ろすだけなんですよ。
ひどくないそれ。
もうとにかく右へ左へモルフィネ打って回るっていうだけのことで、
うんうんうん、
なんかもうしょうもない戦争映画でもよく怪我人とか出てきたらね、
うん、
サルファ剤って言って白い粉をこう傷口にまぶせるシーンとかよう出てくるんですよ。
うん。
で、そういう沖縄戦とかいろんなアメリカ軍の戦争のもののやつとかでも、これ日本にはほとんどなかった薬なんですけどね。
はい。
感染症を防ぐための抗生物質みたいなやつなんですけども、まあ最近は使われない薬ではあるんですけども、うん、そうやってその傷口見つけたらその振りかけるみたいな粉をバーって。
あ、なんかわかるわかる。
で、大丈夫だからって。
うん、わかるわかる。
大したことないって、大したことないって、超で出たりとかするんですけど。落ち着けって。
うん。
まあなんか、そういうサルファ剤も一瞬たりとも出てこなかったし、まあで、そのサルファ剤が出てきたらいいってもんでもないのかもしれへんけど、なんかあんまりその描写にもこだわってなかったような気もしますね。
誰が何のために、ね。
まあさすがメルギブっていう。
メルギブまで言う。
だからなんかその交渉とかはもうどうでもええんかなっていう。気はせんでもないなという感じか。
じゃあ、ちょっと見ないでも良さそうですね。
沖縄を求めて見るとなんか腹立つかもね。
最近時間が足りないので、すごく。
一生見なくてもいいかもしれない。
一生見なくてもいいかもしれない。まあ、最近怒りしかないので、僕は。
あのね、怒りの方がよっぽど良かったっすよね。沖縄の何かを描こうっていう気概があった気がする。
ありました？
いや、怒りは沖縄感ありましたよ。
ありましたね。
なんか必死にこの、考えて、作者の人が考えて、またそれを受けた映画の方も一生懸命描こうとしたんでしょうね、何かしらを。
うん。息芸も出るし。
そう、だから、なんか踏み込んだ話やったじゃないですか。
最近ジムにもいるんですよ。
え、すっげえイケメンって。
すっげえイケメンじゃないけど、流行りの、その七三の刈り上げのカットがあるでしょ、
はい、はい。
あれして、ちょっとチャラい感じの、
はい。
どう考えてももうゲイなんですよ、多分。
もう考えなくても。
考えなくてもゲイなんですよ、多分ね。
はい。はい、
そいつを、チャラチャラしてやがんなって。なんかったらしいぐらい、サウナ入るし。
チャラチャラしてやがんな。
結構マッチョだし。
イカにもって感じの。
イカホモって感じ。
あーはー、なるほど。カチワリさん。
はい。
白装リッチ見ました。
お、
銃を持たないという人を認め、戦争という生死がかかった非常時にも多様性を認める国との戦いは、戦う前から勝敗が分かるような気がしました。たとえアメリカと日本、戦力や立場が逆だったとしてもひどい状態になったんじゃないかなって。そうですね。沖縄戦は別に描いてなかったけど、ああいう、なんか舞台裏があるだけでもう志願前に、ポップコーン食いながら、なんか彼女と映画見てる時点で、あ、もうこれ戦争負けたなっていう、感はありますよね。
マジ？
いや、だってアメリカではだってポップコーン食って彼女と映画見れてんのに、日本では、ほら、草とか食ってたんでしょ？
草は言いすぎじゃない、さすがに。
いや、あれ見ましたよ。この世界の片隅に。
さあね、戦時中に暖房とか見たらこの国勝てんわと思うよ。確かに。
うん。もう終わってるじゃないですか、あんな。何やってんのっていう。
さあ、暖房やられたらこっちもやってられないんですよ。
うん。それに何ですかね。まあ、そうそうそう、この方がね、立場が逆でも負けてたんじゃないのっていう。
ひどない？
いや、でもそれね、もうあるかもしれんって思ってしまう。
大日本帝国よ。
だからその、
中国、ロシアに勝った最強の国だよ、当時。破竹の勢いで。
でもその、
それ、勘違いするなっていうのが無理よ。
うん、うん。
だって大国に2連勝したんだよ。
うん、うん。
もう一回やるって言われて、はぁ、余裕だしって。で、アメリカって、あ、まあ、ロシアぐらいっしょって。
うん。
ちょっと、ボコったら、和平とかって言うでしょって。
じゃあ、むっちゃ怒らしましたね。
そう
むっちゃ怒らしましたね。で、むっちゃ怒らして、やっべーってなった時に、考え出したんが、
うん、
もう一回、ボコってみよう、みたいな。で、それがミッドウェー海戦とかやったわけじゃないですか。
はい。
そしたら。
いけるいけるって。
そしたら今度はそういう運のいいことも続かないわけで、うん、死にボコられたわけじゃないですか。で、死にボコられて、そこで和平すんのかなって思ったら、
うん。
いや、もう今のはもうなかったことねって。 もう一回行こう、もう一回行って。
うん。
あの、FX みたいなことになっちゃったわけじゃないですか。
うん。
うん。で、最後あの、ね、家族の金にも手出すみたいな話ですよね。
ひどくないか。
いや、だって沖縄まで来て、だって、最終防衛権とか、絶対防衛権とかって言ってたんですよ。
うん。
あの、南の島とかで。で、今度はあの、もうあの、硫黄島が最後だからって。
うん。
で、ここが突破されたらもう終わりだからって言って、突破されて、で沖縄がさ、沖縄で食い止めなきゃ、みたいな。
どうにかなっちまうって。
そう。じゃあもう最後あれじゃないですか、あの、本土決戦とか言ってたわけじゃないですか。あれ、天皇陛下が降参って言い出さんかったら、多分行くとこまで行ってたんやろうなっていう。
さすがにな。さすがに、沖縄やられたのはきつかったんだろうな。
あと原爆ね。
うん。
沖縄原爆まで来て、あー、これもしかしたら、あの、死ぬんじゃないっていう。
まあでも、今回、那覇市議会、選挙があったんですよ。
はい。
まあ、東京でもあったじゃないですか。
はい。
あの、戦後最低らしいですね、投票率が。
那覇で？
うん。
なんで、そんなに、あの、やる気がない感じの、やる気が起こらない。
いや、でも分かりますよ、僕。
なんか、これもう、どうしようもねえな、みたいな感じだったんですか？
だって、どうしようもないじゃないですか。沖縄の議員が、
はい。
基地反対って、知事まで受かって、
うん。
他の議員の人も受かっても、
うん。
ダメなんでしょ？
もうね、ダメなんだよ。
じゃあ意味なくない？俺いつも思うんだけど、地方議員って意味なくない？別に。いらなくない？だって、国会で決めたことは必ず、あれでしょ？やっちゃうんでしょ？
従わへんかったら、なんていうか、工作員の恐れ。
工作員どころか逮捕でしょ？
共謀罪。
うん。警察いっぱい来て、機動隊が。ってことはもう、あの、地方議員っていらなくないか俺マジでいらないんじゃないかと思って来てるんだけど。
まあ、いらないと思ってんでしょうね。
俺は？
いや、じゃない、あの、偉い人はいらない、こいつらめんどくせえなって。
うん。
めんどくせえなって思ってるんじゃないですか。
いや、思ってると思うし。
だってあの、原発とかに反対する知事とかってもうめっちゃ叩かれません？
めっちゃ叩かれてすぐ交代させられるでしょ。だからこれ、知事とかっていらなくね？
だから、ポーズ。
だから、あくまで、県とかが決めれるんだよ、みたいな。
そうそう。
ポーズ。ガス抜き？
ガス抜きっていうか、やってる感？
だって、沖縄のことは沖縄が決めるとか。
うん。
ねえ。高知のことは高知が決めるとかって、言うけど、
うん。
絶対決めれないよね。
だからどっかの知事がね、あの原発反対した知事もいましたけど、
うん、
新潟とかみたいに、
うん、
どっかの知事とか、どっかの、うん、知事ですね、知事がいいですね、
うん、
なんか時給1500円とかにしてみてもらいたいですよね、主張してもらいたいですよ ね、通るかどうか、なんかあの長崎県だけ1500円にしますとか。
うん。
衝撃じゃない？もしそれ。
衝撃走るし、
うん。
あの、市議会議員は年収900万なんで。
だから沖縄県は2500円にしますとか言ったら、死に人来るんじゃないの？
衝撃が走ってしまうでしょ。
うん。あの、東京もドブ移行しますみたいな。
で、ほら、この前、ツイッターでいっぱいリツイートされてた。
はい。
税金は都道府県全部一緒って。
うん。だ言うてません、ずっと。
うん。
アマゾンも一緒やし。
そう。
でも離島さらに取られる。
そう、俺らはね。そうよね。しかも届くの遅いっていうね。
あとあの、ガチャの課金も、あの、沖縄県とかやったらガチャ半額とかなのかっていう。
そうそう、au の代金も一緒。
びっくりしますね。
でも、時給は低い。賃金は低い。っていうのを常に言ってるのに、うん
そう、常に言い続けないといけない。
言い続けない、言い続けてるのに経営者目線に阻止されるから、悔しいよ、俺は。
軍師目線とね。
じゃあ、もし俺が、
はい。
権力を持って、
はい。
例えば、これ、最低賃金2800円にしますって、沖縄。
うん。
で、なんか、議員か知事かなんかになっちゃうじゃない？
はい。
で、2800円にするって、もう絶対にするって言い続けて、
はい。はい、
一週間後くらいに死んだら悲しいよ。
それ
自殺。自殺。
何陰謀。
陰謀かわからんけど、自殺っていう。
あ、なんか。
条例で決めるって、あの、2800円にするって、必ず通すようにします。
あの、鍵かけた、あの、ゴミ箱の中に入ってました、みたいな。
で、自分で火つけてましたわ。沖縄であるよくあるんですよ。沖縄のあのエイサーの後にはね、
うん、
なんくるないさ、
自分で両手両足縛って口に豚バラ汁のほど突っ込んでたみたいな、
あのよくあるんですよ。
あのよく食べましたからね
って、ね、うん、まあ、2800円とか言ってたんでねって最低賃金って、
かなり苦労あったみたいですって思い詰めてました。
いや、もうなんか選挙とかって意味ないんじゃない。
だからその意味ないんじゃないっていう気持ちがみんなのなんかその潜在意識が結局その投票率って戦後からどんどん右肩下がりじゃないですか。
うん。
これはなんでか言うたら全然このやってる感がどんどんないからですやん。
だって絶対自民党勝つし。
うん。で、有利なようにその小選挙区制にしても何にしてもその有利なようになってどんどんあのみんながこう一票入れてこれが勝ったとか負けたとかって最終的には意味ないように作られてるわけですよ、
うん、
より意味ないようにっていうのをみんながやっぱ薄々感じちゃうから、もう言ってもなあっていう、みんなが漠然と思ってるその言ってもなあっていうのはそういうとこにあって、それに対してなんか言ったら変わるとかって言って一生懸命言ってる人もいるけど、
うん、
それなんか僕は虚しいなと思うんですよ。言ったら変わるみたいなそのキラキラした、
うん、
そうじゃなくてせめてですよ、
うん、
別に行くなとは言わないんですけど、みんなでここ入れようよとかって言わなきゃダメなんじゃないのかなっていう、
うん、そう
だからみんなで、
でもみんなでここ入れようよって言ったらダメっていう、
そう工作員って、うん、あの選挙活動すんなみたいな。でも、ね、みんなでまず、意見を一致さ、議論して意見を一致させないと、そのまとめサイトだって意見を一致させるじゃないですか、まとめサイトとか。
うん。
ウィキとか。
そういうまとめだから、意見をまとめさせるサイトだから、ね、
そう。まあ、その、選挙にしたって何にしたって、どこが問題点で誰に入れるといいのかっていうのをまとめていかないと、その、逆の方は やたらまとめてるじゃないですか。
うん。
なんか意味ないなと思って、その、行ってきましたってキラキラしてるやつとかって、じゃあお前どこ入れたんやっていうのまでセットでしてくれへんかなとは思うんですよ。僕は僕で、思うとこがあって、例えば共産党入れますとか、これ別に、うん、またこれ言ったら共産党員名とかって言われるかもしれへんけど、じゃなくて総合的に考えて共産党が妥当だろうって思って入れてるわけじゃないですか、もし入れるとしたら。
うん。
このケースもあるけど、例えば、もうその共産党の候補がいないとかだったらまた変わってくるでしょうけど。
違うんですよ。だから選挙に行こうは自民党に入れようってこと
なの、うん、そうやねん。結局そうなるから意味ないから呼びかけでキラキラするのはなんかなっていう。うん。
だから俺が。
キラしてるじゃないですか。
俺が年収900万に目がくらんで。いや、くらむけど。全然くらむ。
ああ、かわいそうに。
なんで？
いや、くらむっていうのを。そのどんどん追い詰められてんねんなって。
そう追い詰められてる。年収900万に追い詰められてる。
うん、
年収900万があればって。
はい。
議員は手段って。
しかも議員なんて、仕事なんて、365日のうちに、そんなないでしょ。
いいね。
うん。まあ、議員の仕事といえば、あれですよ。悪い視点ですよ。
うん、
次の選挙のための根回しに全部使えばいいんでし
うん。4年間です。
4年間次の選挙の根回しに全力を尽くせば、また4年が与えられるってことでしょ？
うん。
うん。その間真面目になんか仕事して選挙対策とかにかまけてたら、なんちゅうか、選挙怠ってたら落とされるかもしれんしね。落ちるでしょうね。真面目に政治してたら落ちるでしょうね。
ひどない？
いや、まあ、それがたまたま認められたら、もしかしたら
っていう。いや、わかんないもん。
うん、わかんない。
議員が何やってるかわかんないもん。
わかんないでしょ。だから、選挙活動に全力尽くした方がなんか有利そうやなっていう気はしますね。うん、
だって、いいな。まあ、でも変わんないからね。だって、ほら、中国企業が、日本で、なんか、作って、初任給40万って言って、日本が下がった。そうそうそう。
まあなんかね、残念ですよね。
だからメイドインチャイナよりもメイドイン日本の方が安いんだよ。
そうそうそうそう。もうじっきそうですよね。だってもう結構前から中国製とかに信頼を置いてたもんね。コンピューターとか。うん、で、みんなアメリカのやつとか、もう何です？フィリップスとか大好きですよ。
うん。
やっぱアメリカ様は違うなっていう。
僕もバーベキューソースアメリカ産を使ってるんで。
あと僕はアマゾンプライ、もうアマゾン自体がアメリカやんで。
そう、だから、これはもう何度も言ってる通り、鎖国した中国の勝ち。
というか、だから、
だって、
中国のモニター使ってるよ、僕今。
だから中国では、アマゾンじゃなくて中国版の何かを使って買ってるから。
シャープとか買うのなんか嫌ですもん。まあ、シャープも中国企業に買われましたけど。なんか日本製品とかって信頼を受けないじゃないですか。
ひどくないか？
でもみんな無意識に海外品、海外製品ばっか買ってません？
え？
もうさ、ニンテンドーとプレステぐらいじゃないですか、もう日本製買おうって。あと、ホリ？
俺が普段買ってるのは、
うん、
マイプロテインでイギリスのプロテインと、
はい、
アイハーブで、
はい、
そのマイプロテインで売ってない外国製のそのサプリメントとかです。はい、全部外国製やん。
森永とか死んでも嫌でしょ。
で、スニッカーズが好きだし、
森永のプロテイン食うぐらいだったらプリン食った方がマシっていう驚愕の事実があるわけですよ。
そこまで？
なんか言、あれってでっちゃんが言ったんじゃなかったっけ？
いや、言ったような記憶もあるようなないような。
なんか誰かが炭水化物と、タンパク質の含有比率比べたら、
プリン食ってた方がマシだわって。
なんか森永のそのプロテイン、これめっちゃ炭水化物やんっていう。炭水、プロテインの含有力低いみたいなこと、誰かがブログかな、モテラジ村民のブログやったかな。
面白いな、それ。
なんかそれで、プリン見たら、
うん。
森永のプロテイン上回ってたみたいな。
プロテインの量飲むぐらいだったらプリン食ってた方が面白い。
そうそうそうそう。これ、森永のプロテイン食うんやったら、プリン、こっちのプリン買うわって、あ、このプリンも森永やった、みたいな。
うん。
あれ面白かったですね。
面白いな。
プリンの方がプロテイン含有力上って。野武士でありたい男さん。夏の18切符シーズン到来ですね。唯一の明るいニュースですよ。
はい。
長らく18切符をなさる豚尾さんに伺いたいです。東京大阪間を行き来するのに使うつもりですが、この長旅をするにあたっての必須アイテム、持っておくといいものは何かありますかっていう。まあ、東京大阪間はもう死ぬほど往復しましたからね、18切符でね。
うん。
まあ、乗る時間帯にはよるんですけども、9時間から10時間かかりますので、ここ。
9時間が、なるべく早めで、でもね、僕はいいんですよ、飛行機じゃないから。
でも楽しいんですよね、この9時間か、10時間って。
まあ、ビール飲めればね。飲めなかったら辛いけど、ね。まあ、本読めるからね。
で、またこの、何です、東海道線の東京大阪間っていうのは、
うん。
18切符の中で最もイージーとされる線なんですよ。
あ、最もイージー。
なんていうか、その本数多いし、乗り換えに困んないんですよ。
うん。
他のとこってもう難所とかがあるんですよ。
うん。
ここも2両編成のやつしか来おへん上に1時間に1本も来ないから、むちゃくちゃ人集中するやんとか。
うん。
もうあの、掴み合いで椅子取り合いみたいな。
マジかよ。最近だから本で。
うん。
本棚の購入を検討してて。
え、あれほど本棚意味嫌ってた、てっちゃん。
意味嫌ってない。
だって本全部、あの、紐でくくって。
え？
紐でくくってブロックみたいに積んでたじゃないですか。
あれは多すぎたからよ。
うん。うん。
じゃなくて、あれは実家でしょ？
うん、うん、うん。
実家を出たら、また一から本を集めるわけじゃん。
はい。
それもそうで、Kindle じゃないやつは本で買ってるのよ。
はいはいはい。
だから、うん、結構本を地面に積んでる状態なのね。
はい。
だからあの、土地代が本に奪われてるのよ。
ああ、土地代が。
うん。
なるほど、面白いこと言うね。
え、そうじゃない？
うん。
だから漫画一冊、漫画をいっぱい壁一面にやったら、
はい。
その分の土地代と漫画代を、その割って、
はい。
漫画代の方が高かったら置く価値があるってことじゃん。
ああ。
それ以下だったら捨てた方がいいわけよ。
漫画が家賃払ってくれたらいいのにね、その分。
そう。だから本棚の、と言いつつ、アマゾンプライムデーだったんで、
はい。
だったじゃないですか。
なんかやってましたね。なんかいいもんあったんですか、ああいうの。ああいうセールに全然。
僕はファイヤー、TV スティック持ってなかったので。
はい。安かったの？
3980円になってましたね。
マジで？
1000 円引きで。はい。ニューモデルが。で、過去最大に、Kindle が安かったらしいですよ。
うん、あ、そうやったん？
タブレットが。過去最大。
あ、まあまあ、2016年モデル持ってるから微妙なとこではあるけど、安かったやったらもう一枚みたいなこともあった。
ってなったけど、俺は、
はい。
あの、セブン、昔のやつを、エイトじゃなくてセブン、しかも3年前ぐらいのやつを持ってて、
はい。
まあ、全然困ってないので、これで。
あ、周りと使えるんや、それも。
うん、まあ今のところで、うん、あとは、飯山の、
はい。
24インチのモニターをずーっと使ってるんですよ、僕。
はい、はい。
それこそ7年前ぐらいに買った、はい、7、8年前に、
うん。
まだ現役で使えてるんですけど、はい。ちょっと欲しいなと思ったのが LG の27インチ。
はい。はい、安いやつありますよね、
こいつがね、セールで1万4000円ぐらいだったかな、うん、1万5000円。
うん。
買いじゃないですか。
はい。欲しいですね。
な、問題なく買って。
あ、買った
買った。欲しいって、ファイアスティック。
あ、ファイアスティック刺したらご機嫌っすよ、それ。
そうでしょ？
うん。なんかでっかい画面でテレビとか見れて、なんか、うっしょ。
そうそうそうそうそうそうそう。そういう目的もありつつ、デュアルモニターにもできるし。
はい。
で、あとは、繁栄、明日を切り開くための人類史。
はい、
人類10万年史とかいうやつも本も中古で買っちゃって。
で、それってセール関係ない。
それ全く関係ない。
うん、やっぱり。
あの10秒撃に鉄をしのぐ人類史、はい、ついに翻訳。
あの。なるほど。
昔は良かった、幻想だ。
うん。
世界は確実に改善されている。だから暴力の
人類史と同じやんか。
いやでもこれはね、うん、イギリスで超ベストセラーになった本らしくて。
はい。
マット・リドレーという人が書く、はい、繁栄、明日を切り開くための人類10万年史、上下巻です。
はい。
また上下巻よ。
はい。
太いんだろうね。
はい。
まあこれが171円と355円で、
安いですね。
まあ送料込みで1000円ぐらいですね。
ああ、沖縄やしね。
うん。まあ合計2万円ぐらいの買い物したってことですよ。
うん、うん、うん。
あとは貧乏物語。
うん、うん、うん、うん。
あと、あなたの話はなぜ通じないのか。うん、山田ズーニ
ー。うん。人の話聞かんからよ。
あと、あなたを変える50人の心理ルール、メンタリスト、第5。
うん、うん、うん。それいらんやろ。
いや、いる。読んだ。これはもう読んだ。
あ、読んだんや。
あのね、いいこと書いてるわ、第5。
あ、そうなの。
あの、いろんな本があるけど、
うん。
僕は言いますって、
うんうんうん。
お願いだから52のルールのうちの1個でもやってって。
うんうんうん、
絶対にやらないからみんなって、
うんうんうん。
1個でもやってくれるんだったら、
うん、
あなたを変えるからって、
うんうんうん。
頼むから1個だけやってって言われた、うんうん、やってます。
はい、
あの偏見をなくして、
はい、
素直になあれって書いてたんで。
それなんかものすごくバグ、その一個がなんかとてつもなく、でかいですよね。
うん。
それって、あの、生涯通じて追っていくぐらいの課題じゃないですか、その一個。
そうそう。メンタリスト。
それってなんか明日からなんか橋をやめてスプーン使うんだみたいな
も
の。
メンタリスト大工いいこと書いてたんですよ。
はい。
テレビオファーがいっぱい来てて、って。
うん。
すっげえテレビに出てすっげえ儲かったけど、
はい、
もうやめたって、テレビにあんまり出ないようにしないといけないって。
ほうほう。あ、そうなんや。
あの、そういう、あの、もっと本とか、
うん、
ちょっと講演とかにしないといけないと。家事を切り替えないと、
うん、
テレビっていうのはもう絶対に良くないみたいな、
うんうん。
自分が吸い取られていく感覚がすげえよくわかると、
うんうん。
このままだったらまず成長できないって、メンタリストとしてみたいな、
うん
うん。なんかこいついいこと書いてんじゃんって。
あ、梅ちゃんに匹敵する。
まあ、梅ちゃんレベルのメンタリストですよね。ゲーマーとしての梅ちゃんに、うん、メンタリストに対する大悟。まあ、両方大悟な
の。梅原&大悟やった。
そうそうそう。あの、だから、心理の専門家だから、う
ん、はい、
企業の、その、なんつうの、そういう人とかに、講演とか、
うん、はい、
あとは友達がいない人に友達の作り方とか、
うんうん、
あと、お金の貯め方とかっていうのをどんどん教えていった方が、自分も気づきが多いし、
うん、
そっちの方面のお金だけでも、全然生活できるからそっちでいいみたいな、
うんうんうん。
なかなかこいついいこと言うやんけ。
うんうん、
とにかく、
うん、
実践しようって、そういうあの自己啓発本、皆さんみんな読んでるでしょって、多分これ読んでる人はみたいな。
はい、
実践しましたって。
もうだから、あの、なんです?論語にも、孟子にも書いてますやん。
はい。
あの、やって学問やからって。
そう。ということで僕はエルサレムの本も買いました。
なんですわ、それ。
エルサレム、繁栄。
エルサレムって、あれの?
イスラエル。
都市のエルサレムですか、
はい、都市の一番初めから、
うん、
湾岸戦争前ぐらいまでをまとめた本らしいんですよね。
え、ダビデの時から描いていくの?
え、だからモーセから、
うん、
弟子なんだっけ?
ヨシュア?
ヨシュアが来て、で、ダビデで、ソロモンで、
うん、っていうのを延々、延々。
そうそうそう、延々やって、そこから分裂して、
うんうん、
とかで、それでからまた、イスラムから来て、十字軍が来て、とかで、今度はエジプトが来て、みたいな。
来て。うん。
っていうみたいな。歴史をなぞっていくだけじゃなくて、なんかエッセイっぽく書いた、うん、いい本らしくて。
ああ、まだ読んでない。
そう、まだ、到着予定が、7月25ぐらいなんで、うんうん、楽しみには、まあ、中古しかなかったんでね。とてもいい本だということで、エルサレムのことを知るには、なぞるにはね、あくまで。エルサレムなんか絶対に人類が到達できないぐらいわかんないらしいから、
うん。
でもそれをエルサレムのことでやっていくと、やっぱり三大聖地があってすごいなぁとか思ったり、
うんうん、
嘆きの壁と、あとはイスラムなんか石のなんとかと、
うん、
あとはドロローサだっけ、
うんうん。
キリストが十字架背負って歩いた道。
うんうんうん、
生きてるうちに一回は行ってみたいなと思いつつも、
はい、
なんかニュースでよくやばいじゃないですか。
はい、
あっちらへんパレスチナのそのね、うん、解放軍とかテロとか起きて。
まあ、最近イズイズとかいるからもうなんか。
そうそうそうそう。
なんか
行けるのか
意味わかんないから、行かん方がいいかもしれないですよね。うん、
まあまあだから、うん、あ、死んでもいいなと思った人生なら行ってもいいかもな。
うん、うん、うん。
三つ回りたいね。
うん。うん、
特に嘆きの壁は行きたいよね。うんっていう感じで、エルサレム。すっげえもんなんて、本当に人類の闇と光が詰まったところだわ、と思う。そんなことより僕は地球2800円にしてほしいと思うんだけど。う
ん、18切符で、東京から大阪に帰ってくるときに気をつけなあかんのは、
うん。
まだあると思う、あんのかな。あ、だからあれや。一番いるのは結局本なんですけど。
うん。
必須のアイテムとしては、
うん、
その中でも最も楽しいのは、
うん、
時刻表だと思うので、
鉄オタ的にでしょ。
でもね、確かに今スマホで全部いけるよ。
うん。
で、その暇つぶしの本すらスマホの伝書があるじゃないですか。
うん。
だからもう必須って言ったらスマホかタブレットかなんかそういうの持ってったらもう終わりってなっちゃうじゃないですか。
うん。
でもあえてですよ。あえて持ってったら絶対スマホより楽しいのは時刻表なんですよ。
そうなの？
え、だって今、いやまあ僕ぐらいになったら、その、例えば東京大阪の東海道線の駅なんか、もうどうでもいいんすよ。
もう見ないでも乗れるわって。
いやもう知ってるわって。
ああ、ペロペロってなるわけ。
そう、何回来たと思ってんねんって。次この駅でしょみたいな感じなんですよ。まあ細かい駅実際は知らないんですけど、暗記なんかしてないんですけど、でもまあ大まかな駅は知ってませんやんか。あ、この辺でしょみたいな。でもね、あんまり行ってなかったりとかしたら、その路線図見ながら乗っていくと絶対楽しいし、あの、こういう乗り換えも行けるんじゃないのっていう頭でシミュレートしていくっていう。
それ鉄オタでしょ、だから。
だってそれなかったら、あの、今も多分あると思うんですけど、大阪発5時20分の静岡行きなんて時刻表なかったら気づかなかったっすよ。
そうなの？
直通電車があるんですよ、朝に。
うん。
え？ってこれ乗り換えなしで静岡まで行くのって。2時間何分。
すごくない？
朝に1本だけあるんですよ、そういうのが。あったんですよ。
奇跡的な朝線が。
そう、朝線が。しかも、その車両が特急の車両なんですよ。
ほう。じゃあ、ゆっくり座れる縦のシートってこと？
そう。あの、リクライニングすらする。
じゃあ、なんかビール2缶ぐらい買って、先行かなんか買って。
まあ早朝5時に飲みたかったらそれでもいいんですけど。
え、でも早朝5時に乗ったら東京何時に着くの？
え、いや、ちゃう、それ東京発静岡行き。
ああ。
あの、大阪発静岡行きちゃうよ。それ。
そう、大阪発静岡行きだと思って、なんかすっげえのあるなって。
そんな長距離電車はもうさすがに、もうあらゆるところで新幹線以外廃止されたんですけど。
うん。
いや、そういう発見があるからね、これで、この乗り継ぎでもしかしたら、え、これ、え、静岡行き？え、嘘でしょみたいな。
まあ、そうやって鉄オタになっていくんでしょうね、でも。
でもね、何度も言いますけど、そういうのでもなければ、大阪東京間なんて、北電車に乗ってっても、大まかに時間を狂ったりとかしないんですよ。
なるほど。
もう本当に、バンバン電車狂うんで、もう行き止まりまで乗ってって、次、もう適当に、あ、こっち方面ね、っつって乗ってったって、ロスはあるよ、それは。
うん。
もちろんロスがあって1時間ぐらい遅くなったりとかするかもしれんけど、それでも、もう、誤差の範囲で着くんですよ。
なるほどね。
そしたら、なんかその時刻表片手に、なんちゅうか、一番ロスのない乗り方はって言って、行く方が楽しくない？
でも、そういうのは楽しいと思う。でもその感覚がまだつかめてない、俺には。
うん。楽しいし、あと、ここでちょっと寄り道しちゃおっかな、とか、寄り道した場合、次の電車どれになるんやろうって。あ、それもスマホでもできるよ。もちろん、もちろん。うん。できますよ。できるけどね、スマホができないのは、乗り換えを、なんちゅうか、その、合理的な乗り換えしていくっていうのができないんですよね。いや、スマホのあの乗り換え案内、まあ、日々改良はされてるんですけど、
うん。
やっぱバカなんですよ。
バカなの？
もう変な乗り換えを提案してきたりとかするんで、時刻表を見たときに、人間様が、こうやって乗るのが一番いいんじゃないのって思った乗り換えじゃないやつを提案してくるから不安になる。いや、行くよ。全然行けるよ。大失敗はしないんですけど、
はい。
特に東海道線なんでね。うん。東海道線は楽です。
楽か。
うん。これがなんかそうですね、山陰に行きますとか、なんか山陽本線をずっと突っ切って九州上陸しますとかっていうようになってきたらちょっと心配やけど、 例えば山口県のあの長大な山口県横断を我慢できんのかとか、
うん、
なんか姫路岡山間のあの熾烈な関取どきも抜かれるやろなとか、
うん、
いろいろあるけど東海道線なんもないですからね。
なんもないの
本当に何のドラマも特にないはずですよ。まあでもいろんな風景見ながら行けるから楽しいは楽しいんですけどね。なんか最初になんか18切符とか慣れてへん人が行くには一番いいんちゃいますかね。
なるほどね。
まあでもといっても僕も初めて乗った時はこれどうすんのって思いましたけどね。どれ乗んのみたいな。
俺はもう一緒に乗った人に教えられていたけど、ひたすら長いからもう眠るしかないって。
いや、眠るしかないしか寝ちゃう。
スマホもないし、あの時代。
うん、うん。寝る、どっちかっつったら。
そう、寝る。ひたすら寝て、は、あの、着いたよって、乗り換えたら、って言って起きて、で、降りて、
うん、
で、来るの乗って、また、で、また眠るみたいな。
でもね、やっぱり景色見てたら、見ちゃいますよね。
見ちゃう。見てると寝ちゃう。
そう、電車ってあの、乗り心地がいいんですよ。
うん。
特にあの、静岡入ったら、ロングシートに乗っていくんですよ。
うん。
あの、横のやつ、ずら
って。はいはいはい。
あれがまたね、なんか寝がち。
寝がち？
なので、あの、テクニックとして、
はい。
その乗り換えの、何時にその乗り換えの駅に着くとかって事前に分かってるわけじゃないですか。絶対。
うん。
うん、あの、全部ね、目覚ましセットしておいた方がいいですよ。
あ、そこまで？
いや、だって、降りれなかったら、もう、痛恨でしょ。
確かにね。
あの、何本かの電車を折り返し運転しますから、
うん。
大変なことあるよ。東京向かってるって思ったら大阪に戻ってたりしますよ、寝てたら。
うん。
もうそれだけは避けないといけないんで。目覚ましはね、あの、僕も老婆しながら、目覚ましは必ずくれぐれも、本当に寝てしまうといかんので。もうそれだけは、本当に目覚まし。
じゃあ、豚尾さんのその目覚ましは、必須ですね、18キッパーに。
はい。というわけで、まあ僕も8月ぐらい入ったら18キップ使っていこうかなと。
いいな、俺も行きたいな。ちら
てっちゃんもね。
僕も気絶崩りを心療内科に行ってもらうんで。
はい。
あ、いや、飛行機が嫌いだから。
はい。
飛行機の2時間半ぐらいは気絶したいんで。
はい。
間違いなく、これは誰に何と言われようとも気絶したいんですよ。
はい。
気絶するか不安が全くなくなるマックスな薬。てかカフェインさ。
はい。
カフェイン 400g ぐらい取ったらいけるんじゃないかなと思ってきたんだけど。ど
う逆に寝ないっていう方法。
逆にね、テンション上げていく。そう、覚醒させて。そう、余裕だぜっていう状態で飲むと、
うん、
余裕だぜが強まると思うんだけど、
はい。
ちょっとでも飛行機がガンってなったら、
はい。
不安の方で覚醒しそうでもやったら怖いな。
なんか。
まあ、でもカフェインは間違いなく効くか。
あのカフェインと砂糖はいいよ。
そうなんですよ。だから僕はもう、身に染みてるんで今、
はい、
プレワークサプリ取って。
だから、僕はてっちゃんに50個ぐらい言いたいことあるけど、
うん。
一つだけやってもらいたいことがあるんですけど、
はい。
やったことないことやって。
ほう。
いや、だから、ひたすらやったことないことだけやって。
はい。
だから、あの、今まで気絶薬飲んで飛行機を一回乗ったとするじゃないですか。
はい。
次は、だからカフェイン飲んで乗るっていうのを試してみて。
わかった。とにかく、まず気絶する薬飲んだことないから。
あ、まだないか。
そう、眠り薬みたいなやつとか、そのデパスとかそういうやつあるじゃないですか。なんか、はい、ね、不安を抑える薬とか。
だから、ものは試しっていう行為をしてよ。
うん、わかった。やる。素直になる。
だから気絶薬飲むじゃないですか。
うん。
寝るじゃないですか。
うん。じゃあ帰りはカフェイン飲むって。行きの飛行機は気絶して帰りはカフェイン飲む。しかもアメリカ産カフェインでしょ。
でもその、まあ、気絶ってほんまに怖くて、飲んで起きたら、やっぱり那覇空港やったっていうの疑念というか。
それ、だから、怖すぎるから、世にも奇妙な物語さ、本当に。飛行機乗る前に。
はい。
効き目はビールの方が強いだろうとか言って、ガボーって飲むじゃん。うん、
ガボーって。
で、席についてって。で、機内の、その、緊急時の説明ですみたいな。
はい。
ランプが落ちたら、この、笛、なんか、両端を吹いてみたいな、ああ、ふくふくとか言って、こう、うとうと、うとうとって、で、眠って、
はい。
はっって起きたら、はい、ああ、もう、大阪着いたのかなと思ったら、まだ那覇空港なんでしょ。
はい、そうそう。
怖くないそれ。
いや、そろそろあの、着陸体制に入ってますって。
うん。
言ったら、あれあれって、海ばっかり見えるって。あの、冬季は那覇空港に行って。
やばくない？大阪行った時の記憶一切ない。
そう。あの、全部終わってる感がすごい。
すごいな。
ですね。あと、米八蕎麦がテレビで大人気っていう。
はい。あの、豚尾さんが知らない世界のマツコの知らない世界って番組があるんですよ。
なんか断片的には、あの、大柄が出てくるやつですよね。
そうですね。大柄のゲイの人が出るんですけど。はい、あ、というかね、マツコのことゲイって認識してない人の方が多いんですよね、なぜか。
あ、それあの、あれや。あの、おすぎとピーコをゲイとして認識しないのと一緒の病気や。
そうそうそう。まあでも、僕もたまに見るんですよ。
うん。
なかなか面白いんですよ。その道のマニアが来て紹介するってやつなんで。
はい。
で、今回は、その、かき氷マニアが出たんでしょうね。
はい。
僕はちょっと仕事で見れなかったんですけど。はい。あの、番組ホームページで、その、過去の放送は見れるんで。
はい。
見ていこうかなと思うんですけど、はい、我らが米足そばが、出演して、はい、あの、ね、かき氷を、ぜんざいを。
とか。
そう、そういうやつ。とか、そういうオスプレイぜんざいとか。
うん。
そういうのを多分披露したんじゃないかということで、うん、もうツイッター上ではいっぱいでしたね。僕のブログも急にアクセスが跳ね上がって、なんでだろうと思ったら、あ、米足そばかって。
うん、うん。とんでもないですね。
いや、テレビはマジですごいんだって。しかも、うん、テレビの中でも、
はい、
めちゃくちゃ人気の番組だから、このマツコの知らない世界って。
はい、
これに出たらもうすべてなんか売り切れとかそういうレベルなのよ。
はい。
コンビニの商品とかが。はい、だから、米そば、もう明日からすっごい混むと思います
よ。ああ、もう出て混んでるっていう話じゃないんや、これは。
うん。
あの、もう出ましたって、明日から大変になりますよ、みたいなことが。
そうそうそうそうそう。あ、もう、ちょうどそろそろ夏休みでしょ？
うん。
もうやばいよ。
なんか沖縄旅行しようとかって言ってた、ガイズやレディーズか。
うん。
なんか、米八そばとかっていうやつ行かないとかって言い出す。
うん。そうそうそうそう。行こう？
で、あー、テレビで出てた人だーみたいな。
そう。
言われるんや。
豚尾さんは行ってないけど。
行ってないですね。
行きたいですね。
もうなんか、おてらじに。
吉野さん、豚尾さんのこと大好きなんでね。
ゲストに。
出てくれましたか？
出張ってから、なんかこう、トントン拍子。大人気者に。なっていってはりますね。
はい。
トントン拍子で。
もう僕らが食べれないそばになってた。いや、でも、とにかくめっちゃ嬉しいですね。
まあ、もてらじにゲストに出ると人気者になるっていうジンクスがあるのかもしれないですよ。
俺らは？
は、一生ない。
一生ないまで言う。
いや、でも、タコの卵も人気になっていましたやん。
過去形か。
いや、だから、もうすでに発射されましたやんか。
うん。
ロケットとして。
うん。
だから、良かったんじゃないですか？このモテラジに出て良かったなっていう。
うん。
うん。だから、人気者になりたい人はね、出た方がいいんじゃないですか？
俺も、人気者になりたい。
いや、なってるやんか。ミートアップとか出た？
あれは個人で参加するやつだから、出たとかじゃないから。
うん。
あ、でもね、
うん、
あの、ゲストに出ましたよ、ラジオ。
あ、出まくりました？
アマゾンプロダクツ遊びのラジオに。
あ、はぁ、あ、
出ましたね。多分、来週か今週のアマプロに僕が出ますね。
お
あとは、あと2件ぐらいゲストのお誘いが来てるんで、
はい、
出ていこうかなと。
出ていこうかなと。そうですね。またあの、いっぱいメッセージありますけど、来週。
全然話したいこと話してないくない？
え？いや、だってもうこんな時間で。
え、豚さん、クラロワ？
何それ、クラロワって。
クラッシュロワやる？
ああ、ちょっとやりましたよ。
どうでした？
え、なんか、クラッシュオブクラン？
うん。
の画面が狭くなったみたいな感じの。
面白かった？
なんか途中、もう全部取っ払いましたみたいな。
うんうんうん。
あの、兵士送るとこだけを、しかも、なんか敵との距離3メートルぐらいでやりましょうみたいな。
そうそうそうそうそう。
いまいち、あれ何がミソなの？わからない。今んとこなんとなく勝ったり負けたりとかしてるけど、何が強い
の？まずコストですよね、カードのコスト。
はい。
だから、その、なんつうの、銃溜まるじゃないですか、自動的に。
はい。
で、強いやつは8とかあるんですよ、7とか。
はい。そうなん使うと一気にゲージが0になっちゃうじゃないですか。
そうそう。だけど、弱いやつは1とか2とかで使えるんですよ。
でも、瞬殺されません？
いいえ。
なんなん、瞬殺されるじゃないですか。
いや、だから、あの、カードゲームと一緒ですよ。
うん。
だから、なんだっけ、これ、はい。軽いのばっか集めたカードって。
ああ、ウィニーデッキみたいな。
そう、ウィニーデッキみたいなのがあんのよ。
え、でも、そもそもその、いつら弱いから、
うん。
ポンって作るじゃないですか。うん、砦に近づいていくじゃないですか。
うん。
じゅわーって消えるんですよ。
いや、でも、あの、その、ミニデッキでどんどんどんどん。
ほう。
だから、ストライカー的なのは一匹入れるみたいな。
ほう。ほう。
一発与えれるやつを一匹入れて、
うん、
他のやつでどんどん処理していったり、
うん、
あとは建物ばっかり建てるって決まって。
ほう。え、建物建てれんのあれ。
小屋、建てれるんですよ。ゴブリンの小屋とか、バーバリアの小屋とか建てれて。
はい。
そこを建てると、一定時間で、ゴーブリンとかバーバリアンが出てきたり
する。あ、自動で生まれていく。
そうそうそうそうそう。
あれか、あの、マジック・ザ・ガザリングで言ったら、ケルジャン・アウトポストみたいなやつか。
わかんないけど。それはどういう効果があるんですか？
あの、土地をタップするために、11兵士が誕生する。
そんな感じ、そんな感じ。
だカード使わなくても、勝手にクリーチャーが出てくるから、もう、うん、とんでもなく厄介やったんです、当時。
うん。
しかもその土地やから破壊しにくいじゃないですか。
はい。
こんな卑怯でしょって。ただただ卑怯でしょって。
あとは魔法も結構種類があるし。
ああ。
種類も。軽いカードもある。で、
はい、
軽いカードでも、
はい、
あと空と地上って概念があるので。
あ、概念が、
うんうん。はい。空のユニットは地上も空も攻撃できるけど、
はい、
地上のユニットは空に攻撃できないんですよ。
やってたんですよ。
はい。
なんかドラゴンみたいなやつが出てきて、
うん。
火とか吹きかけられたんですよ。
うん。
もうひどくないって思った。
ドラゴンは、
うん。
飛んでる上に範囲攻撃なんですよ。
うん。
だけど攻撃力が低いんですよ。
ああ、でもひどくない。
めちゃくちゃ低いのよ。だからタワーに対する攻撃は全然ないのよ。
うん、うん。
だけど、いっぱいゴブリンとか骸骨とかの、
うん。
わらわらわらって、数が多いやつに対しては強いっていう。
なんか歩いてったんですよ。
うん。
火吐かれて全部ジュワーって消された。
その代わりマスケット重視って拳銃のやつがいるんですけど、あいつは、
あいつ何のためにいるのかわからん。
あいつは単発で、
うん、
バシュンバシュンって。
はい。
だからドラゴンとかに強い。
え、そういうなんか三すくみ的なやつがあるの？
三すくみどころか何すくみもあるのをデッキを作っていくんですよ。うん、
おー。
あとは、なんか、骸骨とか、
はい、
槍ゴブリンとか、普通のゴブリンとか。
槍ゴブリン超弱いねんけど。
でも、槍ゴブリンめちゃくちゃ僕使うんですよ。
なんか出したらジュワーって消えるんですけど。
槍ゴブリンは大体守りで使いますね。
あ、そうなの？守りに何がすんの、うん、あれ。あいつ何
だから、守り向けユニットもいるし、攻め向けユニットもいるんで。
攻め向き。
だから、守りは大体ナイトとか、
はい、
バルキリー。
はい。
一回転するやついるじゃないですか。
ああ、なんか。
まだ出てないですかね。
いや、持ってるけど、デッキに入れたことがない。
あいつは全方位を地上攻撃する上に、
はい、
めちゃくちゃ防御力が高いんですよ。
ほう。
だから守りにめちゃくちゃいい。
というか、
1回転するんで。
守りっていう概念なんなん、あれ、ひたすら自動で前進していきません？
前進するけど、うん、自分の陣地に入った時に、
はい、
出せば、
はい、
防御ユニットにはなるじゃないですか。タワーは狙わないじゃないですか、基本。
近くのあの敵ユニット狙いを始める
。そう。だけどタワーしか狙わん敵もいるんですよ。
うんうん。
じゃなくて、だからそういうやつは防御ユニットで、
うん、
そのカウンターが狙えるっていう。
ほう。
先出し後出しみたいな概念があるんで。
ほう。
そのユニットにも。
うん。
ホグライダーっていうじゃないですか。
知らない。
あ、出てくるんですけど、そいつは結構スピードが速い上にタワーしか狙わないんですよ。
はい。
だからこいつを出されると、タワーっていうか建物しか狙わないので、
はい、
建物ユニットを先に出して防衛っていう選択肢も生まれるんですね。
うん、
その建物も大砲とか。
あの大柄は何の役に立つ？
ジャイアント。ジャイアントも建物しか狙わないんですけど、
うん、
とにかく防御力がでかいんですよ。
はい、
だからタフ、
うん。
だからジャイアントを盾にして後ろにマスケット重視とか、
はい、
弓矢とか槍ゴブリン出すんです。
え、抜けていくの？
抜けていく。
あ、そうなの？
だから、ジャイアントを盾にして、
うん、
みんながジャイアント攻撃してる間に、
はい、
他のユニットが、他のキャラを攻撃するっていう。もうジャイアントはもう、初めから最初までみんな使ってますね。このクラロワができた初めから、今でも、世界ランカーもずっと使うぐらい強いカード。
大柄に始まって大柄に終わるみたいな。う
ん、このカード大柄が強いんで。
あ、そうなの？
うん。
ニョロ88さん、ゲストに呼ばれないてっちゃんさんって。
悲しいね。でも呼ばれてるんだね、今。
ニョロ88さん、てっちゃんさんが売り出し中って。
はい。
うん、
ってことで、豚尾さんともクラロはやりたいですね。
てっちゃんアットモテラジさんが、ネットラジオにゲスト出たいです。が、まだ声がありません。ありません、ありませんって嘘ついてますね。これさっき散々あったって。
いやー、これは、その後に、やっぱ必死の訴えした後。
あ、書いて14のいいねがあって、あ、ここに書いてる、サメ島さんが、明日夜23時から空いてますかねって、
は
い。
うん。
でもやっぱりお高いんですよねって。なんか、いっぱいオファーあるじゃないですか、これ。
嬉しい。
売り込み中ってことか。はぁ、あ。あ、これ、バクラ358さんが、清水記者こそジャーナリスト清水清さんが文化放送に出演した音声ここで聞けますっていう。
はい、聞きました。
あこれがね、なんかあの話ですよね。しおりさんの話ですよね。
はい。あの、レイプがなかった件になったっていう、ありえない事件を。
うん。うん。うん。うん。うん。うん。どうなってしまうんでしょうね。
ねえ。
なんか暗い世の中ですよね。
でも、フェイクニュース誌の話。
それもう、長くなるから。
あとは、
うん、はい。
俺がついに好きなカレーを見つけた話と。
ああ、それ聞きたいかったね。
今までカレーのこと散々ディスってきたけど、
はい。
これならカレーしか食べないでいいわっていうぐらい。う
ん、あと、昔、ジョジョ読むとか漫画オタクかよ。
うん。
今、ジョジョ読むとか漫画オタクかよ。
これとかめっちゃ語りたくない？
これ語るともうめっちゃ長いから来週に回しましょう。
ええー、あとは、豚尾さんナイトガードは？
ああ、それまだ全然。
じゃあまだ夢見てるの？
めっちゃ夢見る。まあ、
もういいよ、そんな中夢消そう。
ずーっと夢見続けてるよ。
マジ？
うん。もうびっくりするぐらい夢見ます、僕。なんか悲しい夢から、悲しい夢が多いな。
悲しい夢が多い、しかも。
多い、なんかもう起きた時に涙ぐんでるぐらいの時の悲しい夢とかもある。
じゃあもうナイトガードするしかないですね。
うーん、うーん、うーん、うーん、 悲しいことも悲しいことも全部消えてしまうのか。
うん。ないとこ全てなくなる。嬉しいことも悲しいことも 何も。
無に。
無に。だって人間は無よ。
あれ全部そっから来てたんだね。
無に訪問よ、すべて。
もう今までのいろんななんかそういった感情の動きが全部ハゲチリから来てたとは。
思わなかったでしょ。
とか体の不調も全部ハゲチリが原因やったん。
だって歯が鳴るぐらい力入れてて。
うん。朝起きたらぐったりしてるからね。
それぐったりするわって思う。
一日で一番力が。
だから寝てる時に無意識で、無意識でいきなり、うん、
はい。
100キロのバーベル担いでスクワットを永遠に2時間くらいしてて。
はい。
で、眠ったら、朝起きたら、
うん。
疲れ取れへんって。そりゃそうだよってならんか、
うん、なんかそれ怖いですよね。
つって歯が鳴るぐらいって、起きてる時にはできないよ。意識、だってセーブしちゃうもん。顎の力を。うん、怖いし。
うん、うんうん。
でも寝てる時は豚尾さん、ぐっ、ぐっ、ぐっ、かっこいいって。どんだけ顎の力使って、歯を食いしばって、歯削って。でもこれストレスを逃がしてるんですよ。食いしばってることになってストレスを。
そしてあれでしょ、頭の中ではもう様々な夢が展開してるんでしょ。
そう。だから、ナイトガードすることによって、歯ぎしりはするけど、
はい、
防御もできるっていう、軽減しようっていう。
うん。
原因が何なのかまだ分かってないらしいから、
うん、
まあ、ストレスとはさんざん言われるけど、
まあ、
100% かって言われたら、いや違うって。
分からないことは全部ストレスになりますからね。
そうそうそうそう。だから、分かんないけど、
うん、
歯が削れたりするのは良くないから、まあ、ガードはしましょうっていうのが今の人類の段階ですよ。
うん、
だからガードはしましょう、豚尾さんも、
うん
うん。ぜひとも、で、歯医者に行ったら4、5000円ぐらいかかっちゃうんですけど、
うん、
そのドンキホーテとか行ったら1000円ぐらいで売ってるんで、まずはこれを試してみるのもいいんじゃないかっていう思いはある。でもそれでいけるっていう人も結構いるんだ
よ。いるの？
うん、いるいる。全部、てか、思ったよりいるから。
なんかその店で売ってるやつ買ったら歯が全部ぶち折れるってホームページに書いてあって。
怖か
った。
そういうの。
くれぐれも使わないでくださいって書いてあって。
じゃあもう歯医者行くしかないけど、そんなん見たら。
なんとか歯科みたいな人が、のホームページで。なんか歯科医のホームページに、歯が全部ぶち折れて大変なことになりますって、穴の使うとって。
怖い。
プロに頼んでくださいって。
いや、プロに頼むのが一番安い可能性ありますよ、確かに。
うん。
うん、安物買いの銭失いっつうの。
いや、行きたいんですけど、なかなかその歯医者ってフラッと行けないところが嫌です、
ね。フラッと行けないし、このナイトガード1回で終わらんからね。
なんでそんなこと言うの？
え、1回目はまず肩取るから。
はい。
でも、豚さん、肩取ったら最後ですよ。
はい。
え、ここ虫歯ありますねって。あ、ここも、ああ、ここもあるんで、うん、一旦治療してから、ナイトガードの方作っていきましょう。
何それ、そのあり地獄感。
って言われるんで、いや、いいです。ナイトガードが先に作ってくださいって言っても、
うん、
いや、でもここ、ちょっと削って銀歯入れるんで、
うん、
そうじゃないと、ガードの方がね、サイズ合わなくなるんで。いや、いいですって言われたら、プイって、もううちには来ないでいいんでって言われる。
じゃだから、もうそういうのは、ほんと歯医者めんどくさいですよね。せっかく散髪屋から僕解放されたのに、
うん。
今度は歯医者かっていう。
そう。いや、解放されないんですよ、人は。
うん、
どっかに取り込まれていくんで。
その自由な時間って短いですよね。
短い本は読めないし、プログラムの勉強はできないし、ブログは書けないし。
うん、
もうラジオやってる時が一番自由よ。
うん、じゃあまあ、次回はそのカレーの話とかも中心にするんで、また、ガシガシメッセージ。
メッセージ待ってますよ、皆さん。は
い、あと、てっちゃんのゲストの感想とかも、こちらに。
はい、あとはモテラジのゲスト出たいっていう
人。そうそう、出たいっていう人は時間さえ合えば、まあ、スカイプさえできれば、まあ、出れますからね。
豚尾さんに声かけてください。
そうですね。
僕には。
声かけずに、出たらびっくりしますからね。
それもありますか?3人いるって。
え?って。
うん。
声が聞こえる。
声が聞こえる。
じゃあ、まあ、さよなら。
さよなら。